舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それでは本日の待ち人をここでご紹介いたします。舞鶴市議会から高橋周作さんと井田悦子さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は議会あれこれとして舞鶴市、舞鶴市議会基本条例についてと広報会議についてお話を伺ってまいりたいと思います。では早速議会あれこれとして舞鶴市議会基本条例について高橋さんからお話をお伺いします。
はい、高橋です、よろしくお願いします。舞鶴市議会基本条例は平成30年10月に定めています。定めてから2年が経ちましたが、市民の皆さんの負託に応えていくために定めたものです。今日は基本条例を定めた経過や内容についてお話しさせていただきます。
はい、お願いいたします。
現在の議員は第20期の議員なのですが、この基本条例の制定につながる最初のきっかけとしては3期前第17期の任期後半、つまり平成22年あたりから市民の皆さんに分かりやすい議会の運営を目指して議会改革を進めてきたことにあります。
はい、その当時からどんな改革を進められたのでしょうか。
はい、たくさん取り組んできましたが、例えば市民の皆さんに議会の活動がよく分かっていただけるように本会議のインターネット中継を始めたり、意見交換会を実施して市民の皆さんの意見を直接お聞きし、その意見を市政に反映させるなど、市民の皆さんに開かれた議会の実現を目指して活動してきました。
はい、この番組でもそういった活動をよくご紹介いただいてますね。それにしても随分と前から議会改革に取り組んでこられていたんですね。そういった活動が基本条例を定めることにつながったんですね。
はい、そうです。特に一つ前、第19期の議員、つまり平成26年12月から平成30年12月までの議員で、積極的な議会改革に取り組んできましたので、その良い取り組みを後戻りさせないことがないように条例という形で平成30年10月に定めました。もちろん議会と議員のあるべき姿も定めておりますので、市民の皆さんとのお約束として見ていただければと思います。
はい、条例と聞くと、ね、難しいことが書いてあるようなイメージがあるんですけれども、どんな内容になっていますか。
はい、特に19期では3つの目標を掲げて活動していましたが、その活動が実績となり基本条例ができました。19期の3つの目標を引き継ぎ全文に盛り込んでいます。
条例の中身はこれまで積み重ねられてきた取り組みから来てるんですね。その盛り込んだ3つの目標を教えてください。
はい、1つは市民に開かれた議会です。先ほども言いましたフレーズですが、議会の活動を市民の皆さんにご理解いただくために積極的に情報を発信していく、そして市民の皆さんの声を聞いて、その声を議会での審議に生かし市政に反映していく、本当に重要な取り組みです。
はい、今日の放送も市民に開かれた議会の取り組みの一環なんですね。
はい、そうですね。他にも市民の皆さんとの意見交換会もしています。
はい、
情報を発信するものとしては議会ホームページや市議会代理、フェイスブックも活用しています。
はい、ありがとうございます。2つ目の目標はどうですか。
はい、議会機能の充実です。議会は行政が行う事業について適切に運営されているか監視や評価をするために活動しています。
はい、
特に市民の皆さんの生活に直結する委員会審査の充実を図っていくことは重要ですし、議員をサポートしていただく議会事務局の機能強化も欠かせません。
はい、議会事務局の機能強化とはどういったことでしょうか。
はい、二元代表制の一翼を担う議会がその役割を十分に果たせるよう、 市議会事務局における調査機能や政策立案機能の強化は大事なことです。市民福祉の向上の志を共にする事務局職員さんは我々議員にとって強い味方です。
なるほど、議員さんだけじゃなく職員さんと一緒になって市民のために頑張っていらっしゃるんですね。3つ目の目標は何でしたか？
はい、3つ目は効率的効果的な議会運営です。これは市民の皆さんに分かりやすい議会の運営を行うための取り組みです。具体的には本年は議員定数や報酬のあり方の検討、1年を通して議会を開くことができる通年議会の検討などを行うこととしています。
はい、そういった3つの目標のもと成り立っているんですね。
はい、そうです。その目標を基本方針とします。基本条例の構成はこれまでお話ししました制定の背景や趣旨を記載した前文と第1章から第7章まで25条からなる本則のほか、条例の施行日を記載した付則で構成しています。
なるほど、簡単にご説明いただけますか？
はい、第1章は条例の目的と議会の最高規範性について定めています。最高規範性とは国で例えると憲法みたいなもので、基本条例を舞鶴市議会の一番上位の条例として位置づけています。
目的にはどのような内容を定めていますか？
はい、市民の負託に応え市民福祉の向上や市政の発展に尽くすことを定めています。
なるほど、負託とか市民福祉というのは改めてどういう意味なんでしょうか？
はい、負託とは期待に応えとか市民の皆さんの代わりに任されるということです。そして市民福祉の向上とは豊かさや幸せ感、この町に住んでよかったと思う心です。
大事ですね。市民の皆さんにそう思っていただける町づくりに尽くしていただくことが目的に定めてあるんですね。続けてお願いします。
はい、第2章では議会と議員の活動の原則、第3章では市民と議会との関係、第4章では市長と議会との関係、第5章では議会の機能強化、そして第6章では議員定数と報酬、第7章では条例の確実な履行と見直しについて書いています。
なるほど、少し具体的に説明していただきたいんですけれども、議会と議員の活動の原則とはどのようなことが定められていますか？
はい、まず議会の活動の原則としては、市民の皆さんの多様な意見の把握と市政への反映に努めること、また公平性透明性の確保と行政の監視評価をすることなどです。
なるほど、
はい、議員の活動の原則としては、市民全体の福祉の向上と市政の発展を目指した活動、議決責任、そして不断の自己研鑽、また市民の代表としての品位を保持することを定めています。
市民の皆さんの代表としての自覚、とても大切と思います。次に市民と議会との関係についてお話ししていただけますか？
はい、本会議や委員会など会議は原則公開として傍聴を促進する、多様な手段を用いて広報や公聴を充実させる、市民の皆さんと議員の意見交換を活用する、請願審査における請願者の説明や意見を聞く機会を設けることなどを定めています。
なるほど、市民の皆さんに寄り添った議会であり議員であるということですね。
はい、そのように議員は日々活動しています。
はい、次に市長等との議会の関係についてお話しいただけますか？
はい、市政運営が市民福祉の向上につながっているか、最小の経費で最大の効果を上げているかなど行政を監視していくのですが、その効果や成果について評価することが求められます。そういったことから質疑・質問における論点・争点を明確化することや、政策や計画等に関する市長への説明要求について定めています。
はい、わかりました。 先月の放送で来年度市会議員の改選が行われるにあたって定数と報酬について適正であるのか審議を深めていくというお話をお聞きしましたが、基本条例にはどのような定義がされていますか。
はい、条例の改正にあたっては市を取り巻く現状、課題、将来の予測や展望を考慮して市民の皆さんの意見も参考にするとしています。
議会の機能を果たすにふさわしい人数や市民の負託に応える議員としての職務の対価が求められますね。
はい、その通りです。
基本条例についていろいろ伺いましたが、最後に高橋さん何かありますか。
はい、我々議員は市民の皆さんに開かれた議会をこれからも進めてまいります。議会と市長とは車の両輪とよく言われますが、お互い切磋琢磨して市政発展に進めてまいります。今日はありがとうございました。
はい、ここまでは高橋周作さんより議会あれこれとして舞鶴市議会基本条例についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けいたします。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人を鍛えるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の高橋さんと井田さんにお越しいただいておりまして、議会あれこれについてお話をお伺いしております。それでは次に井田さんから議会あれこれとしてたくさんの会議の中から広報会議についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
井田です。どうかよろしくお願いします。今日は議会の中にたくさんの課題別の会議があるんですけれども、私が所属している広報会議についてお話しさせていただこうと思っています。
はい、お願いします。広報というと議会のことを市民に知っていただくための活動なんですよね。この月1回の FM 放送や議会ごとに発行されている議会だよりを通じて議会を知ってもらう活動なんですよね。具体的にはどんなことをされているんですか。
はい、おっしゃるように議会と市民の皆さんをつないで議会を理解していただく、そのための活動です。広報会議の中で FM 放送部会と議会法編集部会の2つを置いています。
そうなんですね。それではまず FM 放送部会ではこの放送で議会情報を発信するために活動されていると思いますが、どんなことをしているんでしょうか。
はい、議会議員としての出演となりますので、出演する議員が話そうと考えていることの原稿を確認します。できるだけ出演者の思いを尊重したいんですけれども、情報が正確でなかったり個人的な感情が入りすぎていると変更もお願いすることがあります。
ああ、そうだったんですね。いつもありがとうございます。正確な情報を分かりやすくお伝えするって難しいですよね。
そうですね。聞いていただいている皆さんにどうお届けするのか、思いを伝えるには話し方も重要になってくると思うんです。そこで一つお聞きしてもいいでしょうか。
はい、難しくないですか。どんなことでしょうか。
急に振ってしまって申し訳ありません。それは原稿を自然に読み上げるというか、聞き手の耳に自然に入っていく話し方とでも言うんでしょうか、そんなコツみたいなものがあればぜひ教えていただきたいんですけれども。
はあ、なるほど。ね、井田さんすごくいい声で、私がそんな教えることは何もないんですけれども、私が意識しているのはマイクに向かって話すというよりかは、マイクの向こう側にいらっしゃるであろうリスナーさんを想像して伝えるということなんですね。で、実際にはね、どんな方が何人聞いていらっしゃるかっていうのはわからないんですけれども、リスナーさんにとってプラスになる情報をお届けしたい、そして必要な方に届いてほしいということをイメージしながら話すと、どうでしょう、聞いてる方にとって耳に入るんじゃないかなと思っています。
ありがとうございました。ぜひ参考にさせていただいて頑張ります。さて本題に戻りますが、現在この FM 放送部会ではお聞きいただいている市民の方にアンケートをお願いしているんですよ。
あ、私も先日書きました。
あ、そうでした。ご協力ありがとうございます。今回初めての取り組みなので、広く市民の皆さんにはお願いできていませんけれども、部会のそれぞれの委員が個別に数人にお願いをしているんです。
はい、 市民の皆さんの率直な感想や意見をお聞きすることは大切なことですね。
そうです。寄せていただいた感想や意見を今後の放送内容の充実のために活用していきたいと取り組んでいます。実は1月の放送と今日のこの放送をお聞きいただき、アンケートに答えていただくことになっているんですよ。そのせいか少し緊張しています。
どうぞリラックスしてお話しくださいね。
そうですね、ありがとうございます。
アンケートの中身をお聞きいただいている皆さんに少しずつ紹介していただけますか。
はい。放送をお聞きになって分かりにくい言葉遣いや単語などがあれば具体的に教えていただきたいと思っています。
確かに議会で使われている単語って普段聞き慣れないものもたくさんありますしね。皆さんのお話をお聞きしていてちょっと難しいなって感じることはあるかもしれないですね。市民の皆さんからすればこうちょっとね、特別な世界っていう感じがあるかもしれませんね。
そうなんでしょうかね。でも身近に感じていただきたいと思っていますので、そのような感想も含めてアンケートにご記入いただきたいですね。
そうですね。ではその他にアンケートを通して皆さんに聞いてみたい点はどんなことでしょうか。
議会を身近に感じていただきたいので、市民の皆さんからこんなことを聞いてみたいというか、こんなテーマでということがあればご意見を伺いたいと思っています。
アンケートの取り組みは今回が初めてということですから、多くの市民の皆さんが今回は対象ではないそうなんですが、今後一人でも多くの皆さんから意見や感想が寄せられて、なお一層市民に開かれた議会、身近な議会となればいいですね。
そうです。今日もアンケートにご協力いただく皆さん、どうかよろしくお願いします。
はい。ではもう一つの議会法編集部会についてその取り組みを紹介していただきましょうか。
はい。この部会も市民に開かれた議会の実現を目指して読みやすい紙面作りに努めています。
はい。具体的にはどのような作業をされていますか。
舞鶴市議会だより、この編集作業です。主には代表質問、一般質問、討論、これらの原稿のチェックですね。質問、答弁が正確であるか、原稿が質問や答弁どちらかに偏っていないかなどを中心に、もちろん誤字やないかもチェックをしています。
はい、なるほど。それぞれの原稿は質問した本人さんが書いて提出されてるんでしょうか。
そうです。字数も決められているので、一番伝えたいことを事実に沿ってまとめることの難しさはあります。それと先ほど質問や答弁の偏りと言いましたが、例えば質問が8割、答弁が2割、このようなこと、またその逆であっても訂正をお願いしています。
なるほど。伊田さん、ちょっとマイクもう少し真ん中寄ってもらってもいいですか。ごめんなさいね。はい。なかなか細かい作業があるんですね。
自治体によってはすべてを編集委員が作成しているところもあるんです。でも舞鶴の場合は質問した本人に原稿を書いてもらい、それをできるだけ尊重した編集をしています。それは先ほどお話しした FM 放送部会の原稿についても同じです。
ああ、そうなんですか。あとはどのような作業があるんでしょうか。
作業というかその前提になるのが親しみやすい紙面作りです。表紙の写真の選定から構成なども重要な作業です。それから質問の表題なんかも重要です。
ああ、そうですね。まず目に飛び込んでくるのは表紙の写真ですもんね。それとこう中を開いた時に、ね、目に飛び込んでくるのがそれぞれの質問の表題ですよね。
表紙の写真の選定は本当に難しいです。季節感も重要ですし、何よりもまず手に取りたくなるような写真の選定なんですから、いずれにしてもその点でも私の議会だよりも参考に研究していきたいと思っています。
はい。なお一層親しみやすい議会だよりになることを期待しています。
ありがとうございます。頑張ります。
では最後に3月定例会の日程についてお願いします。
はい。会期は2月24日から3月29日までの34日間となっています。2月24日には本会議を開き、市長から今定例会で提出される議案の提案説明が行われます。 8日には代表質問と一般質問、9日、10日にも一般質問が行われます。引き続き12日、15日、16日、17日には常任委員会と予算決算委員会分科会、そして22日には予算決算委員会が行われ、議員全員で採決する本会議を26日に開催して閉会となる予定となっています。29日は予備日となっています。
はい、舞鶴市議会ではより多くの方に傍聴していただくための取り組みもされていると聞いていますが、具体的にどんなことがありますか？
はい、これまでの放送でもお伝えしていますが、手話通訳者と要約筆記者の配置を行っています。はい、希望される方は傍聴を希望される日の7日前までに議会事務局まで申し込みをしていただき、ご利用いただければと思います。またお近くの方でそれらを必要とされる方がおられましたら、ぜひお伝えください。
はい、ありがとうございます。ではどのようにお申し込みすればよろしいでしょうか？
はい、申し込み用紙は議会事務局でご用意してあるほか、ホームページからもダウンロードできます。ファックスやメールでご提出ください。通訳者の確保の問題でご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。皆さんぜひ議会の傍聴にいらしてくださいね。またその際にはコロナ対策としてマスクをご持参くださいね。
はい、ありがとうございました。もし仕事などで当日傍聴に行けない場合、会議の様子を見る方法はありますか？
議場に傍聴に来られない方に向けても、本会議の様子を動画共有サービス YouTube でインターネット配信を行っています。これらの本会議の情報のほか、本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは舞鶴市議会のホームページでも紹介しています。また舞鶴市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っていますので、ぜひご覧ください。
市民に開かれた議会に向け、さまざまな形で情報を発信されているんですね。皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会議員の高橋周作さん、そして井田悦子さんからお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。